先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けるものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回はパワーサプライテクノロジー代表取締役会長渡辺和弘さんにお聞きします。パワーサプライテクノロジーは高い技術力でカスタム電源、マグネットロール、各種トランスなど電源製品の開発、生産、販売を手掛けています。特徴は独自開発の熱処理技術によって実現した小型軽量化、さらに電源製品の大電力、高効率化、長寿命化などを進めています。国内外に展開し、事務機器から照明、電池ビジネス、情報通信、医療、アミューズメント、モビリティとあらゆる場面で活躍。電源メーカー業界ナンバーワンを目指すパワーサプライテクノロジーが描く未来とは。それでは東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回はパワーサプライテクノロジー代表取締役会長渡辺和弘さんにお聞きします。渡辺会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ざっとご紹介をさせていただきましたが、本当にこう電源と一言で言っても多岐にわたりますね。
そうですね。
パワーサプライテクノロジーの製品が、主にこう活躍している場面というのはどんな場面ですか。
はい、一番そうですね、馴染みの深いものでいうとオフィスやコンビニエンスストアで使われているコピー機、
はい、
この中に電源はしっかりと我々のものが多く搭載されていると。
なるほどね。電源はもう電源じゃんという感じなんです、はい、素人からするとですね、はい、しかしそんなことないんですね。
はい、コピー機でも、少しずつ機能が高機能化していったりしますよね、
はいはい、
例えば印刷がより鮮明になっていくとか、はい、あるいは早く印刷できるとか、こういうふうにモデルがグレードアップしていくたびに、やはり機能を司る電源というものもまた進化させないといけないということで、そういう意味で常にそれに合った開発をモデルごとに行っていっている、そういう意味でピンチ用のカスタム電源っていうふうに言ってますね。はあ、
一品一用なんです ね。
そうですね。
パワーサプライテクノロジーなんですが、ここまでのちょっと歴史を会長からお話ししていただきたいんですが、電源製品の生産事業から始まりまして、はい、大手電機メーカーの一般電源事業を譲り受ける形で拡大してまいりました、そして、海外の生産というところまで運ばれたんですが、何かここまでの苦労はありましたか。
今大手電機メーカーの一般電源を譲り受ける形でと、いうことで、ご説明いただいたんですが、
はい、
従業員からすると譲渡されたと。従業員と電源事業の中の一部の一般電源っていうものを他社に売却したと、ただどっかの会社と一緒にってことではなくって、ファナンから分離されてそのまま独立して会社を起こして、それで今継続していると、こういう歴史がありますね。
でこれ実を言うと、非常に端的に説明しますと、渡辺会長自身も、はい、実はパナソニックにいらした一人でした。
そうなんですよ。
で実を言うとこの会社を売った人だったんですよね。
そこの責任者に近い、
はい、
当時は
ね、
はい、
で売ったはずの会社に自分がまた呼ばれた、という形なんですよね。
そうですね。
しかし何だろうな、人生のこう数奇なものを感じますよね。
そうですね。
電源というところで今お話を伺っておりますが、当然ね、なかなか表から見えるものでもないですし、
はい、
中には非常に難しい高い技術力が入っているんでしょうが、はい、困難を乗り越えるという点では、やはり会長、この技術力、技術者という存在は非常に大事な存在なんでしょうかね。
我が社は海外の中国と今タイと国内の松阪ということで、国内に至ってはですね、従業員のほぼ6割から7割ぐらいが技術者なんです、 とにかくですね、我々は技術、ここがもう大きなポイントになりますので、魅力ある会社であり続けて、高いスキルを持つ技術者、あるいはそれらを助けてくれるスタッフのメンバー、こういう人たちがやっぱり流出しない、あるいは望んできてもらえるっていう、こういうところにやはり力を入れてますね。
そうですか。技術者の皆さんに対しての大事にしている接し方とかですね、考え方というのはありますか？
大事にしているのはですね、やはり技術者は技術者でいいと思うんですよ、はい、その専門性の存在価値をしっかりと会社として認めて評価してあげると、はい、ここが大事だと思いますね。
なるほどね。で、会長、スローガンに、はい、働きがい改革っていう言葉をね、掲げてらっしゃいますね。
はい、
これはちょっと興味深いですね。
2年半前に転職してきた時に気がついたことがありましてね、
はい、
早く決めて、早く動いて、早く結果を出して、要は開発すること、物を作ること、売ることっていうのを高速に回すっていうことが大事なんですけど、根本的にやはり企業っていうのは企業文化がどれだけ活性化しているかっていうことが大事だというふうに思ってますんで、PSD Way という我々が目指す企業文化はということを投げかけたんですね。それが心からお客様と従業員を大切にする会社を目指しますっていうのがキャッチフレーズで、その手段として働きがい改革を推進しますと。
なるほどね。その PSD が進むべき道を働きがい改革というもので示そうということなんですね、はいはい、社員や技術者の皆さんの反応はどうですか？
最初はいろいろありまして。
あ、そうですか。
私が着任してですね、国内全従業員と一人ずつ3ヶ月で全員と会話したんですね、
はい、
その中で困っていること、おかしいなと思うこと、こういうものに耳を傾けて、すぐできることから進めていったんですが、順次テレワークとか在宅勤務とか、ノンカフレックスとか、こういうものを実はまあ1年目に全て導入しまして。
あ、そうですか。
で、今回従業員がすごく喜んでます。
このコロナ禍で初めてリモートワーク、ズーム会議、こういうことをやりだした会社いっぱいありますからね。
そうなんですよ。そのルール作りをしないといけないんでね、セキュリティ対策も含めて、
地道な作業だったでしょうね。
そうですね、ただ思いはやはり PST、まあ、パワーサプライテクノロジーっていう会社と従業員と一緒に幸せになりたいと、これはもう嘘偽りない気持ちなんでと、はい、だから多少の波風やいろんなことがあっても皆さん分かってくれるだろうと、そんな思いでいい感じかなと思ってます。
そうですか。はい、さあ、そんな渡辺会長、未来への展望というところでちょっとお聞かせ願いたいんですが、いろんな製品は刻一刻と変わっていく中でも、当然電源電池っていうのもこれについていかないといけないというところで、展望という点ではどうですか？
よく世の中ではアフターコロナとかウイツコロナビジネスっていうのが言われてます、
はい、
実は我々もですね、先ほどお話ししませんでしたが、2年前に、もう一つ5カ年ビジョンという新たな、はい、事業本業の目指すべき道っていうものも並行して PSD ウェイと合わせて作成したんですね。で、それを今回早い時期に本年度新5年ビジョンに焼き直してます、それはウィズコロナビジネスっていうものを1月から3月の間に、ワーキンググループを作って、どんな風に世の中が変わって、どんなビジネスチャンスが生まれるんだというのを、実は3月から4月にかけてほぼ狙いを定めましてですね、今世の中の皆さんもご存知だと思うんですが、やはり殺菌滅菌装置、ここにはですね、実は我々の持ってるカスタム電源の中の低圧電源と高圧電源って大きく2つに分かれるんですが、電源は一般の標準電源っていうのは基本的に低圧電源を示してまして、高圧電源っていうのはなかなか開発生産するところが数限られてるんです、今回先ほど言ったように機能が高度化してくるっていうことで、今までと違う滅菌殺菌の装置も新たに 開発されてきたということで、そこに必要なのが高圧電源なんですよ。したがって今多くのお客様から高圧電源開発できるんですよねと、新しい装置に合わせた仕様でカスタム電源を開発していただけませんかというお話が幸い舞い込んできてますので。
なるほど、ね、既存の市場でいかに競合他社と勝ち抜くかじゃなくて、新しい時代を迎えるにあたって新しい市場が今できつつあるというところなんですね。では会長、最後にですね、渡辺会長が強くお持ちになっている座右の銘をお聞かせください。
一番好きな言葉は、はい、学ぶとは心に誠実を刻むこと、教えるとは共に夢を語ること。今我々の会社では塾活動っていう、まあ、教育活動をやってるんですが、塾長は私が自らやってるんですが、はい、その中でもやはりそういうことを繰り返し、うん、責任者は特にそうじゃないとダメなんだろうなと、人を預かるものの基本だと、そんなふうに考えてます。
そうですか、はい、学ぶとは心に誠実を刻むこと、教えるとは共に夢を語ること、最後に素敵な言葉で締めくくっていただきました。今日はパワーサプライテクノロジー代表取締役会長渡辺和弘さんでした。渡辺会長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。